シガニオザトウイチでございます。
村上ロックです。
明美列車です。
すいません、ちょっとですね、バタバタしておりまして、ちょっとなかなかポッドキャスト更新がちょっと滞りそうなんでですね、ちょっと急遽フリートーク版で一本撮っちゃおうと、
特に資料も用意せず、
でしょうがないんで、なんかないかなって考えた時に、ちょっとトラウマ映画、この今年4月ぐらいに町山さんが本出したやつあるじゃないですか、あれにちょっとちなんで、じゃあそれぞれのトラウマ映画の話でもしてみようかと、それでちょっとパッと思いついてやってみようかなと、というのを考えたんですけども、私からじゃあ言っていいですかね。あのね、モンスターパニックって映画があったんです、昔。なんか種の保存のために、半魚人型のモンスターが、女だけを襲うっていう、なんか変なホラー映画だったんですよ。で、月曜
ロード。子供作る、
そうそうそう、月曜ロードショーでやってたんですけど、で、ちょっと今調べたら、そのクリーチャーデザインって、幽星からのブッダ X とか、ロボコップとか、この間、ファイトクラブでもやってた、ロブボッティンっていうデザイナーがやってたらしいんですよ。でラストシーンだけなんですけど、記憶にあるのが、女の人が出産するんですよ、出産したらモンスターが出てきてギャーっつって終わるって、そのシーンだけなんですよ。
モンスターパニックですね。
7歳か8歳ぐらい で、で当時ビデオデッキ買いたてで、ものすごく怖がってたのを母親がびっくりした、じゃあもう一回そこだけ巻き戻しようかっつって、何面も見させられたっていうのをずっとトラウマになってて、
お母さんもえぐいことしますね。そのしかも女性器からその異形の物体が出てくるシーンを母であるね人が息子である人に見せるってやっぱ俺はそのお母さんの方が怖いですね。どっちかというと、
まあある種の性教育だったの。
性教育、お前もこんな人出てきたんぞ、お前も最初こんなやったぞ、魚みたいな感じやったぞって、えら呼吸ばしてから
あと月曜ロードショー絡みでもう一個、デビルスピークってあったんですよ。男の子版キャリーみたいな。あ、知ってますで、なんだっけ、陸軍士官学校に、いじめられてるクーパースミス君っていうね、メガネかけてないキャインの天野君みたいな顔した人がいるんですよ。偶然見つけた悪魔の祈祷書をパソコンで解読して、で、悪魔に魂を売って、こう、超能力を身につけて復讐するっていう。こう、ドハツ展で復讐する、クーパースミス君の顔がすごい嫌で、あといじめられるっていうのがね、学校内で、小学校に入った時だったから、その設定がもし自分がこうなったらっていう恐怖感があって、あれがちょっと嫌だったんですよ、だから似た設定のフルメタルジャケットとかも、もうちょっと怖くて見れなかったっていう。あとですね、カランボ、これキャノンボール2をたまたま見に行って予告で遭遇しちゃっただけなんですけど、男の腕に紐をくくりつけて、あとジープでこう引っ張って腕がもげるっていうシーンだけしか記憶にないんですけど、それ後に調べたらフェイクだったっていうのは分かったんですよね。
で、まあ、実際にはやってないと。
でしかも今ソフト化されてないんですけど、ちょっと今年の金沢映画祭のオープニングで上映されてたんですけど、いざ見たら大したことなかったらしい。
あ、そうなんですか。
でこれ公開当時プロモーションで、グレート歌舞伎さんがですね、同じように腕に紐をくくりつけてジープに引っ張られるデモンストレーションをやったっていう記憶があったんですよ。
へえ。それはもうバラバラになることなく
なく普通に。
ああ、なるほど。
とポルターワイストを見てないですかね。
見ました。
見ました。
あれ中盤で台所で生肉が張ってって、ウジ湧くシーンあるじゃないですか。
はい。
で、あれ見た後に男の人がこう洗面台ってゲロ吐かなんかしてて、そしたらだんだんなんか照明が赤くなってきて、この自分の顔の皮を剥ぐっていうシーン覚えてますか？
覚えてないですか？僕食器がすごい動くっていうシーンでしか覚えてない。
この映画を見てちょっと砂嵐が見れなくなったっ
ていう。ああ、気持ち悪いですね、確かにね。
で、当時はリモコンじゃないガチャガチャのやつだったんですよ。
テレビ近づかないといけないですよね。
で、どうしてもその次のチャンネル行く間のこう、なんていうんですか、テレビ局が存在しないチャンネルとかあるから、絶対砂嵐を避けて通れない
って。あれがやだって早く回したりしましたよね、怖くてね。取れちゃってね、
そのまま砂嵐。お母さんペンチ持ってきてっていう状
態。またねっつって。
あと、クリープショー。これ前話したかな、オムニバス映画で、ジョージ・エロメロ監督のやつなんですけど、第5話目が、 やつら群がり寄ってくるってやつなんですけど、短期で傲慢な会社社長がいてですね、うん、それ超潔癖症なんですよ、はあ、でその人の日課がゴキブリ駆除なんですけど、はあ、うん、その数が減るどころがだんだん増えていくって、あのアメリカの映画のやつってなんかダンゴムシの お化けっぽいっていうか、うん、メインブラックとかで出てくるタイプのやつ多いじゃないですか、うん、ただその映画に出てくるやつって日本で磨けるようなタイプなんで、
あ、きついっすね、
もうちょっとほんと勘弁してくれっていう、
うん、減らないんだ全然、駆除して
ちょっとずつちょっとずつ増えてって、
あ、嫌ですね、
部屋 の色合いが真っ白なんですよ、うん、でその白に対するもう黒がもうはっきり強調されるからもう怖くて、
あ、嫌です、
ね、で最後あのなんか自分のベッドルームにこう逃げ込むんですけど、ふって振り返るとそのベッドルームの布団の下からもううようよ動いてるんですよね、うん、でブワッて取ったらもう何万匹もいるっていう、で久々この間見てたんですけどね、やっぱ深夜電気消す勇気なくなっちゃいましたね、周りは、
うん、あ、いるんじゃないかと、やつらが、
う
ん、
いますしね、実際ね、
よう見ますよね、うん
なんか同居人の方もびっくりするっていう、
そうですね、もう本当に嫌いなんですよね、ゴキブリが。もう一番そのゴキブリに関するその方のエピソードでびっくりしたのは、まあ、退治をして、
はい、
もう命からがらね、ヘッドヘッドですよ、でコンビニの袋に入れて、はい、それあの自転車で隣町まで捨てに行ったそれ復活してまた襲いかかってくるんじゃないかという恐怖ゆえですよ、ね、ちょっとすごいでしょ、
それ家の外でいいじゃない、すぐ近所でって、
それはではダメなんですよ、やっぱ隣町のコンビニですよね
ホラー映画の見過ぎじゃないですか、それも
住んでもやっぱ近所のコンビニまで捨てに行きますからね、
あ、そうなんだ、やっぱコンビニに捨てると、ここで買ったからっつって
そう
です、ね、言い訳して捨て
もうね、あの捕まえるのは僕の、まあ、これは僕の役目なんですよ、うん、出ました
っていう、捕まえて
る
んです、
本当に僕が捕まえてる時にはもうずっと部屋の隅に隠れてこう、
あ、星が気候状態になって
ます、ええ、もうあの乙女ですよ、
うん、ヒューマンっつ
って壁からこうねヒューマンの姉ちゃんみたいに顔を出して、うん、どうですかっつって、うん、
ハラハラ泣き
ながらやりましたよっつって、うん、もうギュッと縛って袋をギュッと縛って、うん、でもうあのコンビニに捨てに行きますよっつって、うん、一緒に行って、ご褒美ですってコンビニ弁当買ってもらえる、
いい仕事ですね、
いい仕事
です、ね、一応用心棒の仕事に貼り付けたんですね、念願の、
そうですね、
一応、まあ、だからあの用心棒もやってるってことですね、
用心棒もやっておりますね、
ゴキブリに対してだけ、
それ小腹空いた時わざとやらせでそういうことするってことです
ね、いや本当一時期ね、日曜の夕方になると決まってゴキブリが出てた時があって、
いや疑われ
いや、やっぱ内心疑ってると思うんですよね、うん、僕も自分でちょっと怪しいよなって
思いました、おかしいなと、この発声の仕方は、
次っていいですか、じゃあ、
はい、
転校生、
ほう、
あれ回想シーンでおばあちゃんが死んでるシーンあったの覚えてるんですかね、
うん、ありました、
あれ口パッカーって開いて
怖かった、
ハエが口元についてるってシーンがあって、あれがちょっと嫌だったんですよね、
おばあちゃんの口に肺がついて殺虫剤よね、
そうそうそう、
あのシーンがすげえ怖いんですよね、
あれがダメだった、
あれなんかすげえホラーテイストですよ ね、あそこの撮り方、本当
ピカドンね、
ピカドン、
あの小学校の時にあの原爆の映画を上映してて、まあ、ベタなんですけどね、あの目玉がとろけるシーンで一時期もう、
それ実写なんですか、
いやアニメーション、
アニメーションで裸足の原的になっちゃう、
そうですね、
俺唯一そう今トラウマ映画ないなと思ってたけど、それで思い出したけど、僕は裸足の弦ですわ、
アニメ
の方、うん、で本当にあの溶けるシーンで赤ちゃん抱いて母親も溶けて、その抱いてる赤ん坊も溶けていくっていう、はい、あれ唯一やっぱ怖いですね、
まあ、大体日本の小学生この原爆系ってもうトラウマになっちゃうんじゃないかな、まあ、大事な教育なんですけどね、あと猿の惑星、
あ、うん、
これあのテレビ報道時に母親からですね、これあの猿の惑星じゃなくて地球なんよって先にネタバレされちゃったっていう、
トラウマですね、
人生初のネタバレ映画って、
だ誰に言われたんですか、
母親です、
母親のね、
伊藤さんのお母さんはなんかちょいちょいそういうちょっかいを出してきますね
いらんことい
らんことをしてくれますね、
で今年あの猿の惑星ジェニス、
はい、
俺逆にネタバレしてやろうかなってこっちが、
うん、
長いスパンであの復習編として、
うん、そういう重大なネタバレをやってやろうと、
これ未だにダメなんだけど、花一門目、
どんな映画ですか、
あの千秋実さん演じる老人がですね、
うん、
アルツハイマーとかボケ老人の話なんですけど、
うん、はい、木脇みどるちゃんの七人の侍の、そうですね、一番明るいけど、うん、一番最初の死んじゃう侍の人ですね、はい、
で子供だったんでボケっていうの知らなかったんですよ。でなんか炊飯器の飯をこう素手で食ったりとかですね、ふすま食べたりとかしてるんですけど、うん、ちょっとその千秋さんの演技がすごいショック で、うん、であの実の息子が西郷輝彦で、うん、タバコの火つけてもらうんですけど、うん、どこのどなたか存じませんがご親切にありがとうございますって丁寧に言うのがもう嫌で嫌で、うん、自分の父親がもしこうなったらっていうのが未だに嫌だ、うん、な感じです。
あ、僕のはあれですね、やっぱ教育映画なんですけど、南風は死んだっていうね、はい、あの外国の映画があって、タイかどっかの映画だったかな、なんか、まあ、その南風が死ぬ映画なんですよね、タイトル通り。
もうネタバレ、
うん、何の映画かっていうと、あの麻薬中毒になった南風がこう麻薬を抜くと、抜いて戻ってくるんだけど、また麻薬やって死んじゃうと、まあ嫌な話なんですわ。で何が一番嫌だったかというと、あ、麻薬を抜くためにお寺に行って、脱ドラッグ修行みたいなのをやるんですよね。それがこう朝から晩まで、坊さんの格好をして、なんか変な薬の入った水を腹いっぱい飲まされて、飲んだらすぐ吐くと、でまた次のあのワンコそばみたいに飲んで吐くと、延々飲んで吐くを繰り返すシーンがあってですね、もうそれが嫌で嫌でね、なんでこんなもん見せるんだと思って、うん、もうびっくりしましたね。
ダメ絶対ドラッグっていう、
まあ、ダメ絶対と思いますよね、あんの見せられたらね、うん、あれは嫌だったな。
それ小学生でしょ、うん、なんで薬にはダメっていうのをそんな時から教えてるのかもちょっと、
いや、なんかもう本当にトラウマを植え付けるぐらいの、いいですかね、やっぱ本当に恐怖体験にして、
あ、トラウマっていうのを与えた方がいいですからね、子供の時に。僕の持論ですけども、
あ、持論ただもう立ち直れないのはやっぱやめといた方がいいと思います。いや、虐待とか、性的虐待とか、
あ、そういうのじゃないですけどね、うんうん、本当になんかそういうね、それこそ原爆は怖いんだぞとか、うん、そういうのをもう徹底してやっぱ見せた方がいいですよ。何でもかんでも今なんかね、危険なんか、そういう子供が夜に怖くて寝れなくなるみたいなバカなこと心配するじゃないですか、はいはいはい、うん、あんなものね、3日ぐらいに寝ないぐらいのね、うん梅津和夫の漫画読んで本当に3日寝れなくなったこととかやっぱありましたもんね。
怖いですからね、
怖いですよ。そういうのでいいと思うんですよ。日の日でしとかね、やっぱ読んで怖いなぁと思うね、毒虫こそが怖いな
ぁ。どっちかっていうとね、映画よりもそのホラーとか、はいはい、ショックって漫画の方が、はいはいはい、高くて、映画でね、なんかすごい怖いとか気持ち悪いとか、まあ、もちろんあるんですけど、なんか映画館で映画を見るっていうことがちっちゃい頃怖かった気がします。暗闇に行って大きい音が出て、はいはいはい、大きい人が動くわけじゃないですか。人が大きいわけじゃないんだけど、だから恐怖も倍増したわけですよね。はい、里見八犬伝、はいはい、小さい頃親父に連れて行ってもらって、すげえ面白いなと思ってたんですけど、オープニングから怖くて、何ですか、80年代のニューエイジみたいなね、何でしたっけ、人体の内部とか、うん、あと精神世界みたいなのを描くのが得意なニューウェーブの、画家が描いた絵がね、バーンって出て、うん、なんかちょっとこうロックが流れるんですけど、うん、もうそれでうわ怖いと思って、うん、そっからもう怖いと思いっぱなしだったんですよね、その発見点に関しては。かっこよくて面白いんだけど怖いと。なんかね、一番やばかったのはフナムシっていうね、はいはいはい、原作でも出てくる悪女なんですけど、
ババ
ア ね、深崎金次郎のババアがこう自分の顔をね、はい、かきむしてバリバリバリって、
あれやでしょ、あれ
ムカデの顔になるんですよね。あれがね、ちょっともう映画館で本当もう一回見てください。子供に戻って、しかも
俺催
眠術かけます
から、友達の姉ちゃん見に行って、うん、そのパフ見て、そこの顔が割れるシーンが
載ってましたね、
うん、あれ見ただけでも震え上がりました
ね。怖かったわ。千葉真一も怖かったしね、なぜか。
それ違う意味じゃないですか。
八つの玉の剣士、ことごとく怖かったんですよね、本当に。それより、まあ、作品発見で大好きになったんですけど、ね、トラウマというよりはなんか違うんですかね。トラウマって本当もう立ち直れないぐらいの。
うん、いや、でも、あれ深い作品発見で結構怖いですよ、うん、悪党側が。
怖いですね。基本的になんか、おどろおどろしい敵と戦うし、やっぱり、犬から生まれてるじゃないですか、みんな、はい、怖いですよね。だから伏姫っていうのも犬とセックスして八つの玉を産むわけですから、もう猟奇の極みですよね、うん、 原作だと水滸伝が原作で、はい、108世です、まあ、それを日本版にアレンジして馬琴先生が8つにしたという流れなんですけど、これ108つあったら収集ついてねえの怖くてね、そういうことを考えるとたまに今でも寝れなくなることがあるんですよね。108件伝だったらどうしようと思って
ザラにいるわけですから
ね。そうそう、俺もお前もかっつって仁義礼智忠信皇帝の他に100個あるわけですから、それは怖いですよ、うんうん、発見でから見るとね全部怖いんですよ。まあ好きなんですけど、本当にあれ、なんか坂本九が司会やってた NHK の新発見伝っていう人形劇があって、はい、それもね、あの第1話と真ん中と最後の話かなぐらいし、まあ、バランスよく残ってるんですけど、うん、他全部なくなってて、人形師の朱三郎さん、
はい、
辻村さんでしたっけ、杉村さんでしたっけ、ちょっとよくわかんないですけど、ごめんなさい、はい、自三郎さんがあの人形を作ってですね、それもね、やっぱすごいかっこいいんですけど、玉ずさがめっちゃ怖いんですよDVD で復刻して買って、まあその記念上映とかも行って見たんですけど、おどろおろしくてね、
玉ずさってあの女のボス
怨霊ですね、うん、その里見家に滅ぼされた敵方ってことですね、
あの夏木マリさんがやってた、
夏木マリさんが、はい、夏木マリさんのエロティックだけどやっぱり気持ち悪いシーンじゃないですか、あの
血の池の
風呂に入って、血の池で体を洗って、うん、あと近親相関なんかやっちゃったりして、
目黒由紀さんでしたっけ、
目黒由紀ですね、
とあと萩原、
萩原流れ、
そうだそうだそうだ、
まあ、ところどころトラウマですな、人が石になる瞬間とかも初めてあの映画で見ましたしね、それ以来見てないですけど
夏木マリさんがあの矢が刺さって死ぬシーンもミイラ化しなかったり、
そうそうそうそうですね、そうそう、
結構アイドル映画と思って見に行ったらギョッとするシーンが、
あれ怖かったですよね、うん、あでも薬師丸ひろ子の可愛いことね、
ね、
うん、キュート、うん、焼き米の食い方を知らなくてね、あの米を、うん、口に入れてバッてむせちゃうんですよね、それがもう可愛くてね真田広樹がまた、お前焼き米の食い方も知らねえのかっつってね、水を飲んでバッて食うんだよみたいな、途中であのおっぱいに気づいて揉もうとしてるとかねお色系もたっぷりやって、素晴らしい映画
ですね、やたら長ったらしいキスシーンとかね、
あそうですね、
あれ音楽なかったら相当間が持たないよってぐらい
な、うん、結構気まずい感じのキスシーンでしたね面白かったな。また発見でいいかつなげていくと、はいはい、映画じゃなくて原作じゃなくて、山田風太郎という小説家が書いた、はい、発見伝という、はい、そのタイトルの小説があって、はい、それは馬琴先生の現実の生活と書いてる発見伝の内容が交互に描かれる超傑作なんですよ、すげえ面白くて、出てんのかな文庫で、古本屋で買ったんでちょっと今買えるかどうかわかんないんですけど、それがね、すげえ時間がかかってるんですね、書き上げるまでに。で、馬琴先生がどんどんこう老いていって、
はい、
最終的に目が見えなくなる、
はい、
で盲目の状態でこう小説を書かねばならないと、書けなくなっちゃうんですよね、だから口述筆記しかないっつって、はい、息子の嫁がいて、息子死んじゃったんですけど、息子の嫁に口伝えで教えるんですけど、息子の嫁がまた無学だから字が書けないと、はいはい、奇変っていうのはどう書くんだって、そこから全部教えていって、はい、ものすごい時間をかけて書き上げておいおい最後泣いてでまたその頃の発見伝のストーリーにこう行くっていうね、トラウマなんですよねあそこがね、いいシーンなんですけど、こんなして書いとるんかい恐ろしいなとの執念っていうのは一種トラウマ的な、
はい、
話でした。
奥さん全然ないですね、そういうの克服しまくって
ると、もうね、そういう、いや子供の時にやっぱりうわ怖いなっていうのがあったりしても、そういうのがだんだん癖になって、そういうものを好んで見るようになってきたんですよね。
うん、
まあ今思い出せるのよく金曜ロードショーで小学生の頃見てたのドアって知りません、
ドア
ドア
誰だったんだろう監督、はい、それすらも覚えてないんだけど、それがまあ邦画なんですけど、
はい、
これがやっぱインパクトあって、ある日こうセールスマンかなんかがね、うん、団地に主婦のとこ訪ねてくるんだけど、そのもうめんどくさい断りたいからこう押し問答になってダーンって閉めたら、男のセールスマンの手を挟んじゃうんですよ、
はいはいはい、
これで そこからそのセールスマンがまあ恨みを持ってまあストーカー的になってくっていう話なんだけど、まあこれがねちっこくてなんだかその現実味があって生々しくてね怖くてその指挟まれるのがもう痛いなって。でもなんかそっからでしょうかね、うん、それをでもテレビでやるたんびにちょっとドキドキしながらなん
か、うん、怖いけど見ちゃう
んですよね、うん、だからなんかそういう、うん、僕はトラウマをどんどん味わいたいんですよね
なるほど、
まあ、唯一本当の意味のトラウマっていうのはナウシカですか、はい、僕は小学校上がる前か5歳か6歳ぐらいの時に、うん、はい、親子3人で見に行ったんですけどね、うん、まあその子供だったから内容っていうのはなかなかちょっと難しいところはあったけれども、うん、でもそれでもやっぱりすごいなと、うん、純粋に感動して見終わったんですけどね、うん、でも本当にあの最後全部終わってあの会場が映画館の中が明るくなった途端に僕の横に座ってた母親がスッと立ち上がって、うん、ブラボーって叫んで、映画館だからただ一人ですよ。ブラボー。
トラウマだわ、
それが本当にトラウマですね。
あ、それないわ、きついっすね。
優勝です。
いや、それ俺小さい頃母親がそんなだったらやっぱちょっとトラウマになりますもん。だってそれ以来ロックさんはナウシカ見るたびにそのことを思い出すわけでしょ。きついっすよね。
ナウシカってのはブラボー。
いや、素晴らしい映画だと思いますよ。まあ、ブラボーが出ても致し方ないのかもしれないですけど、やっぱり恥ずかしいことに日本の文化としてやっぱスタンディングオベーションってのはまだ根付いてないし、
そうですね。う
ん、あのやっぱ国民性に合ってないところがあるじゃないですか。あの画面見えないから座ってくれって言われちゃう。
まして北海道のね、本当片田舎の小さな映画館の中で、
一人だけパッと立って、
立ち上が
って
、
ブラボー、パチパチパチパチ。
本当にその瞬間の映画館の中の、ね、ゾッとする、あの漫画でよくゾッって出るじゃん、本当にあれが見えたんです
よ、ゾッって書いてあったんですね、出てたんです、空気中に。
怖かった。
いやトラウマですね、それは。
あれは最初どうだったんですか。前話したけど、あのなんだっけ、あのトラさんでのボタンが出てる回の、
ああ
オープニング、あのジョーズの佐藤和代はどうなんだっていう、あれは全然大丈夫だ
った。あれは全然、割とそういうスプラッター的なものって子供の時からそんなに怖いと思わなかったんですよね。血が出るから怖いとか、そういうグロテスクだから怖いっていうよりは、それに至るまでとか、
はいはい、
むしろ出なくてもいいんだけど、なんかそういう陰惨な雰囲気とか、そっちの方がやっぱ怖かったし、でもだんだんそういうのが好きになっちゃったんですよね。
近代地形とかってここまで見てましたか。
まあ見てましたけど、
八つ墓村とかちょっともう怖くて見れなかったですもんね。途中目伏せたりとかしちゃって、ちっちゃい頃、
俺もあの手はちょっと最初からもうつけないように、嫌な予感がもう絶対したから、
あの武田鉄矢の刑事物語2で、
はい、
ね、あのお母さんがの、あのリンゴ農家やってるお母さんが、
はい、
ヤクザモンの借金取りが来て、あの、
はい、
ね、乱暴されるって
、はい、
あれは怖かったですね。
ああ
、本当に、ああそうですね、僕それだ、フランの、
うん、
それ以来だから、あの
リンゴが食べれなかった、
リンゴが食べれないですね、うん、いや、なんかそういう、ね、女性がね、そういう乱暴されたりするのがちょっと苦手でね、
はい、
女の人がなんか、
うん、
ちょっと鼻血出してるだけでも、いまだにちょっと嫌な気持ちになっちゃうんですよ。
あ、そうなんだ。いい気持ちはしないですけ
ど、うんうん、手塚治虫の漫画とかも子供の時読んでてね、
うん、
なんか女の人がこうバチンって殴られたりして、
よう殴られますよね、女の人がね。治虫先生結構すごいですよ ね、そこら辺ね、容赦ないですよね、
うん、そういうの好きなんでしょうね、
大好きなんでしょうね、うん、分かんないです、実生活で殴られる方が好きだったかもしれない。奥さんとかちょっと
治虫って言われて、
あ、アイディア、あの左から叩いたら右から出るからそんな言い訳してやらせたかもしれないですよ。漫画の鬼ですから ね、神様という意味で荒ぶる神ですから、たたり神みたいなもんですからね。
荒神ですから
ね。荒神ですよ。
赤塚くんちょっと殴ってくれないか。
いいのだーっつってね。も 猛烈なんかやってるのかもしれないですね。やめっつって人の方が怖いっていう、うん、
そう、物体 X の心臓マッサージのシーン、いまだに嫌なんですよ。
ああ怖いわ、
あの電気ショックやる時の、
はい、あれ
パッカーって入ってスコッて入っちゃうのが、あれ
きついですね、今見てもきついな。なんか
俺あんまり人にこう心臓マッサージとかしたくなくなったっていう
のは、まあ、あんまり機会ないですけど
ね。ないですけど、
まあその AED とか今
ありますね、いろんなところに。あれそれはもう、
でも例えば AED 使う機会があった時って、はい、使い方覚えてないからテンパりますよね、はい、すごい。
逆にとどめさしそうでやるんですよね、
結構最近職場なんかでそういう講習会開くとこも多いみたいですね。
あるやっぱ AED は、うん、日本人としてもちゃんと使えないとダメだみたいな、やばいですね、 AED すら使えないですよ、うん、
使えないですね、
うん、なんかゲームみたいになったら面白いんですけどね、L1 ボタン押しながら R ボタン連打してくださいとかあったらバンバン蘇生しますけどね僕。
上上下下みたいな、
上上下下みたいな、まずかったらリセットしてね、もう一回あの繋ぎ直して話フーフーして
カセットフーって吹いて、
カセットフーって吹いて、うん、ゲーム感覚で蘇生したいですね。
ゲーム感覚、うん、
タッチパネルとかで、うん、iPhone とかでこうやってみたいです。
指先一つでも
指先一つでね。
あ、デートとかで見て失敗したとか別にないですか？
デートでまず映画を見に行くっていう部分習慣があんまない。
ああ僕あれだ、フォレストガンプを見に行って、
はい、
高校生の頃だったかな、
はい、
なんかやたらケツが痛くなってですね、ケツが痛いことしか覚えてなかったんですよね。っていうのはちょっと感想とかももうおそらく全部ケツが痛いことを絡めてその女の子に言ってて、まあ、相当バカだと思われたんでしょうね。あ、この人はそのフォレストガンプ程度の映画でもうケツが痛くなるヤバなケツの男だなと。
ヤバケツなん
で、こいつの精子をこう受け入れるわけにはいかないと本能でね、なったんでしょうね。スターゲートを見に行こうかと、
はい、
女の子とね、それ見に行かなかったんですよ、
はい、
正解だったなと思いました。あんたその後自分で見て、デートってデートの映画じゃないですよね。
カートラッセルが出てたですね、
うん、面白くなかった
っす、ね、俺もちょっと寝ました、あれは、うん、
なんだっけな、トラウマ映画、あの全然その記憶に全く残ってない映画ってないですか、はい、トラウマとちょっと関係ないですけど、はいはいはい、俺あのミック・ジャガーが出演した映画を
フリージャック、
フリージャック、
はい、
超ワクワクして見に行ったんですけど、
はい、
あの今どんな映画だったかさっぱり思い出せ
ないんですよ。なんかカーレースかなんかの映画なんだけどタイムスリップかなんかしちゃうっていう、なんかすっごい面白くなかった映画
でしょ、
よく覚えてます。
あ、そうなんか面白くなかったんですよ、覚えてないってことは。ミック・ジャガーちょっと悪者出てましたね、
はい、
はいはい、思い出してきた、思い出して
エミリオ・エステベスかなんかと、うん、
がなんかレーサーで、
確かそんな
それ以上思い出すとなんかトラウマを二人に出すことになるかもしれないですね。言わないでみたいなね、
ほんとつまんなかったんですよね。
フリージャックだ、そうだ、そういう映画結構ありますね、なんかね、
もうああっていうの
デビルマンなんかもね、思い出したくないですもんね。
デビルマンはちょっと噂ですごいみんな大不評だから全くまだ見てないんですけど、
時間ある時とか本当に気が向いたら見たら面白いかもしれないですけど、なんかいやもう本当すごいですね、反面教師的な勉強になりますよ逆に。
すごいベタだけど、ホタルの墓で、ね、
うん、はい、
あの優しかった綺麗なお母さんがね、
うん、
あの空襲でこう火傷負っちゃって、
うん、
学校にこう収容されてるのを見に行ったらもう包帯でこう血がにじんでて、
はい、
あれが結構未だにちょっと怖い感じですね。
樽の墓も結構ね、へこむし、
そうですね、きついですからね、結構ね、描写はね、
うん、なんで死んだんっていうのを僕はよくいろんな人の名前を当てはめてます、ね、
立ちが悪いです
カルピスも冷えてるよーってよく真似しますね。
そうめんが茹で上がりましたよね。あれがまたなんかそのね、優しいアリシのお母さんをちょっとね、また
ミシンにかつお節、あらこれバターやないの、おばさん
ちょっとロクさんが怖かったです
あれね、昔隣のトトロと同時上映でやってたでしょ、
はいはい、ああそっか、
あれ順番間違えたらすごいドヨーンとした感じで帰っていくんじゃないかなっていう、逆だったらね、トトロで終わったったらいいんだけど、
うん、
終わりと小田の墓見て家帰んなきゃいけない子供はどうすんだっていう、う
ん、順番どっちだったんでしょう、本当なんか最初、
いや、わかんないですね、けど
どうでしょうね、でもまあ、いいんじゃないですか、上げて下げてね、
うん、
そういう調子乗んなと思われますね、
そういう感情は必要じゃないですかね、こう突然そうになったりとか、
まあ、ありかもしれないですね、あまりにね、ちょっと激しいときついですけど、
情緒は常に不安定にしとけっつ
って不安定なことでその柔軟に対応するっていうね、
うん、まあ、やっぱり僕そういう大人になっちゃいましたね、
そうですね、
突然叫んだり、
よくしてますね、奇妙な行動よく取りますよね、奇行、ね、が多いですね、爪をボロボロになるまでね、噛んでましたね、
親戚がなんかタダ券かなんかもらって、
うん、
二郎物語っていうのを見に行ったんですけど、
はいはい、悔しい時は意地を張れみたいな
男は大きな川になれみたいな、
うん、あれ何だっけ、あのクラシックの曲、
あそうだっけ、
に
そう、あに隠しをつけてっていうやつ、う
ん、クラシックじゃねえか、そのなんかあれですよね、どっかの外国の川の歌を
そうそうそう
二郎に当てはめたんですよね、ジローライズしたわけですね、
子供が見て面白いかっていうと、まあ面白くなかったんですよ、
うん、
で、まあそう帰って親に面白かったって言ったら、うん、いや面白くなかったと、うん、で、おじさんには何て言ったのと、いや面白くなかったって言ったらぶったたかれたんですよね、うん、まあ、気を利かせとそこはという意味で叩かれたんですよ、けどもうそれ以来文部省推薦の映画とか絶対見たくないっていう、
あ文部省推薦の映画っていうのはやっぱなんかもう何ですか、今見るとその糸が透けて見えるというかね、こういう子供にしたいんだろうなとか、こういう例えばそのトラウマを負わせたいんだろうなというのが見えてしまうのが逆に嫌ですね、うん、映画でこうなんかこう教育しようというのは結構難しいし、おごり高ぶった
虫のいい話ですよ、
そうですよね、2時間程度で、もっと本当監禁して8時間連続とかで、ね、あの目とかも固定して見せないと、
ルドビコ治療法
ですよ、ルドビコ治療法じゃないとあのできないですよ、そんな教育なんてのは
とりあえずお前インディ・ジョーンズぶっ続けてみろぐらいな、うん、勢いで、
まあ、文部省推薦もいい見てもいいんですけどね、まあその代わりね、とんでもないスプラッターもちゃんと見ろ、何でも吸収しろって話ですよ、ね、
文部省推薦のスプラッターとかあった
ら、そうですね、う
ん
う
ん、これはいいスプラッターですみたいな、
いやー、うん、なんか探していけばいっぱいありそう
です、ね、まあまあでもあれありますよ、映画に限定するとでもやっぱそうなんだな、
そう今はそうでもない、まあ克服してると思うんですよ、当時苦手だったもんね、うんうん、
ああそれはありますね、
うん、昔本当嫌だったけど今見たのもギャグだろうっていうのがいっぱいあるじゃないですか、
うん、まあそ、ま、前も言ったけどバタリアンはもう全然ダメだったでしょ、うん、最初見た時は、今普通に笑って見れるけど、
うん、
資料の腹渡もそうだったし、うん、
あ俺ずっとあった日本、
はい、
トラウマ映画は、はい、地震列島だ、
お、うん、
まあ、地震パニックものなんですけど、小学校4年の時から金曜ロードショーでやったの、うん、始まる前に水野晴郎が、皆さん日本が地震列島だということを忘れていませんかって言った、うん、その一言がもう本当そこからトラウマでしたね、うん、はあそうだと思って、
本当に怖いと、
本当に怖いで、うん、本当に大地震が来て地割れの中にこう挟まれてすぐねぐちゃってやられて、こう血ブエーって吐きながら死ぬ人とか、そうあれ以来地震が怖かったんです、うん、3月の11日まで怖かったんです、
うん、えどういうことですか、
いやあの日で本当それを克服したんですよ
あらショック療法みたいな、
ショック療法というか、いや怖いがゆえにずっと俺は対策を練ってきてたんですよ、
イメージトレーニング
バッチリ、イメージトレーニングを毎日してたんです、
うん、果たしてどうでした、役に立ちました、
見事に役に立ちましたね、
あ本当、どんな、
全く動じることもなく
どういうことですか、
いやもう癖になってた、まあ、どっかね、うん、知らないとこ行くと必ずここだったら、うん、避難通路がここで、大地震が来たら俺はそこのドアを蹴破って外に出て、
うん、
のシミュレーションするのがもう癖になってたんですけど、
うん、
まあ、3月10日まではこういうことをね、合コン的なとこで言うともう本当にバカだと思われてたんですけど、
うん、
ほら見たかと、
うん、当日はどういう風にしたんですか。
もうちょうどいい、あ、これでかいなと思ったら、うん、もうすぐに横にあるあの非常扉開けて、うん、他の人たち出ますか。
おお、すごい
出ました。
かっこいい。
もうそれでちょっとでも克服しましたね、うん、地震は大丈夫。それも強烈にトラウマでしたもんね。なんかとにかく本当に俺一番地震が怖かったんですけどね、うん、見事に克服しましたね。
すごいですね、
お母さんやったよって電話しなきゃ。
そうですね、お小遣いだからね。
じゃあポッドキャストで言っといてください。
もう地震怖くない。ロボコップのワンで最初にね、警察官が悪党に殺されて片腕もげるのが、ね、
あったんですね。あのシーンもちょっとショックだったな。それは人が死ぬってい
う。ロボコップは結構、まあ、ポール・バホーベン的ですけどね、はい、殺され方がすごかったですね。
そう、ロボコップその後半あのなんだっけ、工業排水かなんか薬品かなんかの樽に突っ込んで、うん、体がビヨビヨになったやつが車に轢かれるっていうシーンが、
うんうん、
きれいにもう轢かれてるっていうの
ね。ブチャ
って、
あ、やっぱちょっとこう面白おかしく殺してやろうみたいな、ね、その点で言うとあのスピルバーグとかもちょっとすごいなと思うんですけどね。トラビド・ライアンもそうだったし、宇宙戦争 の人をこう吸い上げて血液だけ絞り捨てるみたいな あのシーンも怖かったし、ミュンヘンとかの人殺しのシーンもなんか、はいはい、すごい薄ら寒くなる冷血なシーンだったじゃないですかね。裏切りのハニートラップ仕掛けてきた女殺し屋をこう逆に殺すシーンとかも、パスッってね、なんか
豆鉄砲みたいなやつで、
あえっビビビビビビみたいな、あれは怖かったですね。スピルバーグはちょっとおかしいですよ、
ね、あの人。いや本当容赦ないから、
ね、
だってレイダースのあの三悪人とかの死に方もいまだに嫌だもん。
嫌ですね、
顔が溶けていくとか。
はい、レムリンも嫌いだったから。グレムリン怖いですからね。
グレムリンね、台所シーンはちょっとトラウマが。
ミキさんやってる
やつ。あれ俺大画面で見てちょっと引いたもん、もう。
うん、ET もギズモもなんかちょっと造形が似てるじゃないですか。ここが、ね、こう口元がこう猿みたいに出て、うん、目がでかくて、ジジイみたいで、うん。なんか気持ちはいいなと思って気がしました。
あれ電子レンジの中にあのグレムリンを加熱して爆破させるっていうのを考えたら子供にそれショックだろう。
いまだにっていう点で言うと何かな、人形出てくるシーン全部怖いっすね。人形勝手に動くシーンあるんですか。ポルタガイストでもあるのね。
ピエロ
の。ピエロとかシンバルとか人形喋るとか。あれはなんかやっぱり人の形をしたものが、でも人でないものが動くっていうのはやっぱちょっと怖いですね。あんまりこう、素敵なことには思えないんですよね。漫画とかでもね、梅津和夫先生の願いっていう漫画があって、はい、まあ、名作であり超怖いんですけど、表裏教室の単行本の一番最後に載ってて、はい、表裏教室のラストがねまた素晴らしくて、人間を信じようみたいなね、子供たちに未来をこれで託すみたいな、全て あの人に幸せが降り注ぎますようにって、もう作者がもういきなりもう最後出てきて、
はい、
まあ、画面出てくるわけじゃないですけどナレーションでね、その思いの丈を全部吐露するすごくいいエンディングなんですけど、その後に始まるのが願いっていうね、あの木でできた人形が人を襲うっていう木目っていう名前の人形なんですけど、木目が超怖いんですよ。あのね、木をこうこれこれ人形に人の形に似てるぞっつって少年がこう拾って、はい、あの友達がいないから友達を作るって
、はい、
その人形に名前をつけるんですよ、木目っつって。できたっつったら歯がこんなギザギザになってて、本当にあのブラウザクラッシュのあの恐怖写真みたいなあの人形が出来上がってるんですね。お前は木目だみたいな感じで、でずっと成長しながら木目と遊んでいくんですけど、やっぱだんだん邪魔になってきて木目を邪険に扱うんですよね。したらあのもうで最終的に捨てちゃうんですよ、木目。ある晩こう雨の降る晩、木目がね勝手に動き出して やってくるんですよ。もうちょっと最終的にごめんよと、お前なんか作らなければよかったみたいな、またもうね悲しいゼリフ、いやーと思ってね、もう ちょっと人形物は、あの、本当怖いですね。プラモとか好きですけど。うん、
捨てたガンダムが戻ってきたら怖いですよね。
僕まだガンダム完成させてないんで。
長えよ。お前なんか作らなきゃよかった。
お前なんかに変われなければよかった。ガンダムからね、言われそうですけどね。
ビームサーベルで襲いかかった
らいいな。できれば、あれですね、アムロの声で言ってほしいですけどね。
お前なんかに。
ああ、いい、似てますね。
漫画で昔よく、まあ、少女コミックなんかにやってたのかな、恐怖コミックってあったじゃないですか、うん、ホラーもののコミック、
よく散髪屋の本棚とかに置いてるような、
ありましたね。
あれで一冊だけ買ったね、うん、呪いのほくろっていう漫画が、
ちょっとタイトルは面白いですけど ね、
そう、大人になって考えたら面白いな、うん、これが気持ち悪くてね、買ったことを本当後悔して、もう触りたくもなかったですもんね、はあ、もう部屋の棚のね、なんか一番奥にしまい込んでも、うん、それがちょっと背拍子に見えただけでも嫌で嫌でね、呪いのほくろ、あれ怖いんですよ、内容が全く怖くないんですけど、
ね、あ、でもその背拍子とか物をね、タイトルとかで怖くて遠ざけるっていうのはありますよね、
うん、昔よく心霊写真大百科の表紙が義母愛子さんだったんで、
怖かった
です、義母愛子さんが嫌でこう、うん、本棚の奥っていうのありますよね、
あれ今 DVD だからちょっと薄いですけど背が、はい、VHS の時ちょっと分厚くて割とこうデザイン性があったじゃないですか、はいはい、背拍子にも、ほんでやっぱりあの怖い呪い系のでね、うん、やっぱ人形の写真だからポーンと、はい、もう人形の写真が1個あるだけでドキッとするんですよね、そこにで、またここのお宅の監督さんがやっぱりちょっとそういうのを集めてて、昔あの壁一面にそういうビデオが並んでたんですよ。だから白石浩二さんという方はやっぱホラーをずっと撮ってらして、その昔撮ってたその白石さんのホラーとかも並んでて、もう遊びに来て泊まるとき本当に嫌だったんですよね。なんかその背拍子が見えるのが
全部こっち見てるよみたいな。
呪いの話だらけだなこの家。呪いに包囲された。どんだけ呪われるんだよと思って
ですね。呪われたくないですもんね。
ちょっと怖かったですね。それ
あれチンパンジーのあのシンバル叩く人形ってあったじゃないですか、うん、あれ大丈夫です、
いや怖いし、
ダメです、大丈夫なんですけどね、
あれあのイーってあの、口イーってなるじゃないですか、なる、あれが子供の時から嫌で、トイストーリー3、うん、であのおもちゃがあの見張り役でいるシーンがあって、あで逃げたらこうイーってなるっていうので、もういまだにやっぱダメだなっていうのは
きついですね、
子供はあれやんなんないのかなってちょっと不思議に思ったんですけど、うん、
人形系だとかあのコンサトシさんの、
はい、
パプリカ、
はいはいはい、
あれ大好きなんですけど、やっぱりあの怖いシーンが徹底的に怖いなと、はい、夢に入っていくっていう話じゃないですか、はい、これ夢の分析とかって続けるとあんまり精神に良くないらしいんですよね、うん、本当に夢病みたいになると、杉吉原先生があの夢に起きたことを全部日記に書いて、うん、それを漫画にしてたらもう本当精神を病んでしまって、自律神経失調になって、ちょっと我々のね知り合いの方でもあの10代の頃に夢日記をつけてたら本当ちょっと無夢みたいになったことがあると、やめた方がいいみたいな、
あ本当に危ないんだ
らしいですよ、うん、まあ、ちょっとこう計り知れないものがあるなと、夢の世界には、そういったところにタッチする映画は本当怖いですよね、うん、ワクワクしますけども、大体人形が出てきますよ、うん、人形が増えたり減ったり、ね、膨らんだりしぼんだりするでしょ、うん、すごい怖いですよね、
人形っていうのはやっぱ怖いですよね、
怖いですね、
市松人形っていうのは何なの怖いんですかね、
怖い、あのね、なんだっけ、押井守の映画でも出てきた、うん、イノセントっていうあのゴーストインザセルの高架橋台のね次のやつで、うん、あの日本人形のカタカタカタカタカタ、はいはい、こう来るシーンが本当に怖くてね、犬みたいな顔してね、押井守も怖いもの作りますよね、
この怖い話したら自分が編集するとき一人でいると思うとちょっと怖くなってきて、
ああちょっと怖いですよね、そういうのも怖いですね、
ちょっとやめよっかこれ、
いやいやいやいやいやまあ大丈夫な時に編集してもらって、
はい、これ女優霊怖かったな、
女優霊嫌だった、
嫌だ嫌だ、
今ちょっと鳥肌立った思い出した、今
友達と最初見たときは何でもなかったんだけど、
一人で見れないっすよ、
深夜にやってたときに何気なくつけてたら、あもうダメだと思って消しましたもんね、
消しちゃいます、俺ねあのちょっと布団かぶるところまで行きましたわ、
あ頑張りました、
ね、頭にちょっとかけてこうやって見ました、あ おせんずりを見つからないようにする、あの、筋肉性の戦闘スタイルですよね。いわゆる。
肉のカーテン。
肉のカーテンをやって、女優霊を克服しましたけどね。
はっきり見えないとこが、あのぼやけ具合がね、リアルなんですよね。
あれ、柳幽霊さんも怖いし、名演ですけど、あれ、なんだっけな、結構その、ああいう映画で使い古されてるのかもしれないですけど、すごい霊能力の高い人がサジを投げる怪現象が起きてるっていう描写があるじゃないですか。嫌、はい、だ嫌だみたいな、はい、あなたこのお守りだけ絶対思って、はい、あの話しちゃダメよみたいな、で退散しちゃうっていう、はい、あのシーンがね、すげえリアルで、あれ怖いんですよ、もう。
なんかあれ、なんか稲川淳二さんの昔話で聞いたことあったんですよね、あれ映画見ちゃって、あれこれどっか
で。でも本当にあれでしょ、ヤバいっていう撮影場で撮ったんでしょ。
あ、そうなの、
うん、なんかその曰く付きのところで、その曰く付きの映画を撮ったっていうように、なんかどっかで読みましたけど、
お
違ったのかな。
もう一回だけ見てもう嫌でしたって、一切もうシャットアウトしてんだけど、もう情報を
で、ちょっとだけこの状態で3人だったら見れそうな気がしますよね。
あ、そうですね、全然怖くないですよ、3人だったら。
あ、本当に。
ただ1人だったらもう怖いですよ。はあ、もうダメだと。
もうこの話やめようよ。なんか俺一人で編集しててさ、自分で 音源聞いてたらさ、なんか取り覚えのない声とか入ってたら嫌だもん。
あ、嫌ですね。うーってね。あ、でも一人で夜中、アダルトの編集をね、たまにやってるんですけど、はい、それはね、やっぱ怖い時あるんですよね。
あ、そうな
の。いや、その怪現象が起こるとかじゃなくて、やっぱ大きい音で聞かないといけないんですよ。うんうん、バックノイズとかも全部確かめて、はい、変な音聞こえたら、んおちんちんを擦れないじゃないですか。あのガタンとか落としたら、はい、うん、でそのガタンって音は大体スタッフが出してるんですけど、その音をね、なんかちょっと津波を下げたりとかいろいろやるんですけどね。なんか怖いんですよね。で、あの女優さんの顔がアップになった時とかで、例えばいい表情のところをこうきちっと見せるためにこうコマ送りで見たりするんですけど、はい、人間の表情ってこう止めると怖かったりするんですよ、あの瞬間って。目がもう思いっきりうつろになってるんだけど、このモニター越しに俺を見てるって時に、はい、もうヒャッてなった時があって、帰りたいみたいな、あの夜中の3時くらいに声がちょっと今なら高い声が出せるみたいな状態で、怖い時がありますね。なんか、うん、僕の女優霊です、
ね。本当女優霊だ。
霊じゃないですけど、だ出るとか言われてるスタジオはたくさんありますね。やっぱ古い系はみんなやっぱり出る出るっていうもんね。ただなんか見える人とは僕は一緒に現場に入ったことないんで、はい、うん、ちょっと見える人のと今半信半疑ではあるんですけど、うん、なんかね、うん、ここはやばい。端的にこう本当に暗くて狭くて埃っぽくて、うん、どう考えても良くはないだろうと、うん、うん、ところなんですけどね。地下にあったりとか嫌ですね、そういうふうに撮影するのは。うん、いわくつきの物件だった
り、
いわくつきはちょっとこうファニーないわくつきだったらいいんですけど、ヤクザがあの資産を転がすのに失敗してこう、はい、流れてきたとか、競売物件だったりとか ね、
都内だったらそんないわくつきはいっぱいあるでしょうからね。
でしょうね。
前テレビで見たけど、本当にそういうサイトがあって、そういう物件調べるときに見れる、うん、ま
あ、
ここでそういういわくつきというか、
あ、ありましたね。
そういうところにはこう赤い旗がつく、
うんうん、
それで検索したらもう都内中
結構ありましたね。
もう真っ赤になるらしいですね、
うん、
まあ、そりゃそうすればこんだけ人住んでてね、生きてりゃ、
うん、
いや怖い、
怖いですよ。いや、前行ったあの花屋敷のね、お化け屋敷、あもう僕ジェットコースター的なああいう絶叫マシンはもう一生克服できないですね。もう本当無理ですよ、うん、
花屋敷もね、お化け屋敷基本は笑えるような作りにちょっとしてるんですよ。なんか懐かしいし、
はい
はい、なんかこうちょっとタイミングがずれて笑えちゃうぐらいなギミックなんですけど、仕掛けとか人形とか一箇所だけシャレにならないコーナーがあって、やっぱあの部屋中に棚が作ってあって、そこに全部日本人形が並べてある。
うわ、もう嫌だ。
なんでこんなことするのって言ったんですよね。また僕オカマっぽい声になって。あれちょっとたまんなかったですわ。め
っちゃ良かったですね。
うん、
で出来で尽くしたかな。いや本当怖い。
怖い。
もう 渋いお茶が一杯怖い。
ね、